ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛坊さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。
3月1日月曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送内田雄貴です。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、この番組は月曜日から木曜日まで冒険心あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。そして今週はお休みの増山アナウンサーに代わりまして、水曜日まで日本放送入社1年目の内田雄貴がお送りします。辛坊さん、よろしくお願いします。
いい声してるな。
ありがとうございます。
いい声してる上に、なんかソフトな優しい、俺あの女性だったらね、ファンになっちゃいそうな。
本当ですか。
いい声だよ。
ありがとうございます。
それは素晴らしいよ。
ありがとうございます。
その上ににこやかだしね。竹中平蔵は知らなくてもいい。
はい。さあ
今日にさあってなったよ。
失礼しました。
なんだよそのさあ。さあなんだよ。打ち切るな人の話を勝手に。
すいません、すいません。
内田君、どこの出身？
自分の出身は神奈川県ですね。
ああ、はい、だいたい一人称自分って言うんだ、君らの世代は。
あ、そうなんですかね。今ちょっと勝手に出ちゃいましたけど。
ああ、なるほど。私とか僕じゃなくて、自分は。
ああ、普段は私って言ってると思うんですけど。
そりゃ
緊張で。
普段私って言わないだろう、友達と話って。ほら、お前さ、今度の日曜日、はい、今度の日曜日どこ行くの？私は、USJ に。言わないだろ、絶対。
そう言われて言わない。
一人称私って言わないだろ。
すいません。
自分は、だから普段ね、無意識で自分はって言ってんじゃないか。
あ、そうかもしれません。
どうだろうか。はい、じゃあね、玉坂ですね、私だとなかなか想定しにくいと思いますから、はい、今隣にいるおっさんの構成作家が、友達だとこうね、はい、仮定してですよ、今度の日曜日どこに遊びに行く？僕はね、ディズニーランドに行くのって言ってみ。
今度の日曜日どこ遊びに行く？俺はディズニーランド。
役者には向かないな。
棒読みでしたね。
内田くんさ、はい、どこの出身？
私は神奈川県です。どっちが正解だったんでしょうか、これは。
神奈川県のどの辺？
神奈川県の横浜です。はい、
横浜。
はい。
あ、中古トンなのと、39歳だけれども、58歳ぐらいに見える飯田くんと同郷ってこと？
大学の先輩に当たります、飯田さんは。
で、何？今まで接点はあったの？
接点は全くなかったんですけど、入社して初めてお会いして。はい。
入社して初めて会って、飯田くんの最初のイメージは？僕に正直に言ってみ。さあ、ここに飯田くんが、隣のおっさんの構成作家が飯田浩司くんだと思って、はい、最初のイメージ、心の中のつぶやきをさあ言葉にしてみよう。どうぞ。
貫禄があるな
あ。はあ、なるほどね。わかりました。
はい、
じゃあそこに、増山さんね、はい。増山さんってやっぱりアナウンス室長で偉いんですか？
まあそうですね。凛とした室長です。はい。
凛とした室長。おー、いい表現だね。わかりました。じゃあ、入社して、増山さんに最初に会って話をした時の心の声をどうぞ。はい、
どういう人なんだろうって思いました。
どういう意味、どういう意味それ。
とっても優しかった。 ったっていうのが、ええ、その放送でのキャラクターとちょっと僕の中ではちぐはぐしてて、ほうほう、まあ、ちょっと営業妨害になるとあれですけど、とっても優しかったので。
ちょっと待ってごめんな。ちょっと待って。意味、今若干意味不明なことがあったんだけど、ということは、放送における増山さんの、立場というのはどういう立場だと
認識して、なんかちょっとピリッとした。
ちょっとピリッとした、
はい、
あ、性格きつそうな。
いや、そこまでは言ってないですけど、はい、
ドキドキし
ドキドキ、もう今心臓バクバクですよ。
ちょっと聞いていいですか、
はい、
ちょっと聞いていいですか、今週増山さんどこにいるの。
あ、僕それも全く聞いてません。
全く聞いてない、
はい、
連絡つく状況ではあるわけ。例えば今日本番前に何かこう、どうしても室長に聞いとかなきゃ。どうなんだろう、室長に聞いとかなきゃいけないことって日常的にこう発生するもんなの。
あ、たくさんあります、はい、
たくさんあるわけ、はい、じゃあ例えば今日朝からね、
はい、
増山さんと連絡取った。
今日は取ってないです。
取ってないですか、はい、取りたいと思った時どういう手段で取るわけですか。
LINE で取
る。 LINE で取るわけだ、はい、で LINE すると大体増山さんはすぐ返事返ってくる。
はい、すぐ返してください。
ちょっと試しに今 LINE してみようか。
本当ですか、わかりました。携帯が、
まあいいや、そう、大体ね、こうスタジオに携帯持ち込むようなね、そういうマナーの悪いアナウンサーはそうそういないよね。全員ここにいる、4人この部屋にいるのにみんな机の上に携帯置いてるってどういう番組なんだこれ。本当にマナー悪いんだから。あ、内田君だけ携帯はね、別室に置いてあったということで、今スタッフの方が携帯を持ってきてくれましたんで、今から増山さんに、これリアルタイムで、LINE を打ちます。それでは僕のオープニングのコメントはどうでしたか、ご指導お願いします。早いね、やっぱり打つの今の若い人は。
今探してました、はい。
まだ打ってないの。
すいません。
大丈夫か、
僕の
今の若い人にオープニングのコメントはどうでしたでしょうか。ご指導お願いします。内田、増山室長様。はい、様って言わないのかな。どうなんだろう。はい、それで試しに LINE を送ったら何秒後にこう返事が返ってくるか。
いやー、帰ってきますかね、お休みなので。
聞いてんのかな。
もう
聞いてたらすぐ帰ってくるだろうけどな。
今送りましたんで、はい、
送った
今送りましたね。
送りましたか、はい、分かりました。それ何、返信が来るとすぐ分かるもんなの。
そうですね、通知が来るはずなので。
あ、通知が来るはずですか、はい、分かりました、はい。皆様今リアルタイムで、アナウンス室長の増山さんに、1年目のアナウンサーがですね、お尋ねのメールを送りました、
はいはい、
どのくらいの速度で帰ってくるかということでございまして、これはなかなかね、
まあ、お休みなんで。
あ、休みだから、はい、そうだよね。これで働いちゃうと休んでることにならなかったりなんかして、社内的に問題になったりなんかするから、そう、あんたのせいで私が怒られるんだよみたいな、そういうことになるんじゃないかと。そんなこと言ってる場合じゃありません。今日私重大なことを冒頭から言い忘れておりました、
はい。
大阪、京都、兵庫県の緊急事態宣言が解除されまして、はい、私東京に出てきております。実に1月6日に、4個自宅に、東京の自宅に残った生卵を抱えて生卵を抱えて大阪に行って以来ほぼ2月ぶりの東京復帰でありますが、まだ
ここへ帰りなさい、
こうしましたので、お家に行ってないのですよ。だから冷蔵庫の中がどうなってるかがわからないんですね。まあほぼ腐るものはないはずなんですけども、どうなんだろう、ちょっと不安がありましてですね、
はい、
そんなに古くない冷蔵庫なんだけど、冷蔵庫のですね、磁石でだいたい開け閉めすることになってますよね。ね、今の新しいやつはなんかそれで磁石だけじゃなくてカチッっていうなんか違う設備でこう開いたり閉まったりするものもあるのかもしれませんが、私のやつは一番安い冷蔵庫を買いましたんで、
はい、
普通に磁石でペタッと貼り付くんですが、この磁石が、なんか粘着力が落ちてきてるっていうか、磁力が落ちてきてるんで、下手すると、隙間が空くことがあるんですよ、
ね、ひっつきが悪くてですか。
そう、ひっつきが悪くと、これね、だからどうしようかなと思ってですね、ガム手で貼るっていう手があるんですけど、だけどこれ冷蔵庫、まあ、こんな商売していてだよ、でまたリビングルームに面したところに冷蔵庫がありますから、
はい、
客が来た時にうちの冷蔵庫がガム手で一言で止められて
見られちゃいますね。
そう、あまりかっこいい話ではなかろうと、そんなことがあってガム手でこう閉じてないもんですから、
はい、
一番の心配はですね、私がこうやって留守にしてる2ヶ月間の間、
うん、
あの冷蔵庫が勝手に開いて勝手に開いて冷気が漏れ出したとすると、
はい、
すごい電気代になってるんじゃないかと思って、
そうですね、
これがものすごいドキドキしてる。 はい、だから今日ドキドキでお家に帰りますが、
今日帰りになる。
どうでしょうか、増山あの室長からメールの返事が来ましたか。
は来てないですね。
来てないですか、はい、これはどっちかですね、聞いてないか聞いてないふりをしてメールは返信しない方が得だと決め込んでるか。あの増山さんの性格からするとね、聞いてないはずがないんですよ。絶対聞いてますよ。
いや、既読もついてないんで、
既読もつかない、
もしかしたらもう本当に聞いてないかもしれないですし。
あれ、そんなことあんの。ごめん、俺さ、基本的に LINE やってないんでさ、 LINE やってないって日本人で珍しいらしいよ。いや、なんか LINE って大体人口の 6,7 割やってるっていう噂なんで、
皆さんやって
る。だから私なんかスマホ歴長い上に、スマホ歴長いだけじゃありませんよ、結構ね、私のことをこうデジタルデバイド、あのデジタルについていけない人が、社会から分断される現象をデジタルデバイドっていう言葉があるじゃないですか、うん、はい、私なんかデジタルデバイドで分断されてる側の筆頭だと思ってる方大半らしいみたいですが、私は1995年にパソコンを始めて、この年に自分のホームページを自分で作りましたからね。結構デジタル進んでるんですが、もう最近そういう記憶が全くなくなって、でも LINE をみんなが始めた頃に絶対やらないって決めたんで、もう今意地になって LINE もやってないんですけど、まあ珍しいと思います。で、だから LINE の仕組みがよく分かってないんですが、はい、その LINE が来たと、はい。来たのは確認したんだけど、はい、これ今ラジオでこいつらが喋ってると、今携帯を何か操作すると既読がついちゃうから触らずにおこうなはありですか？
はできると思います。
できます。どうやったらその我々が送ったメールが、つまり LINE が、まあ、見られたということを確認するというかですね。
はい。
その見たということを確認されずに見る方法はあるんですか？
一応今の新しい携帯だと見ることができるんです、実は。
え、どうやって？
なんかこう、3D タッチっていうのが iPhone にはあるんですけれども、ほうほう、それでこうグッて押し込むとですね、ポコってファイルの中が覗き見できて、結局でも見てないふりをできるっていう。
ああ、だ、既読スルーってやつは、既読がついちゃうと、お前読んでんのに返事来ねえのかよって言って怒られちゃう。既読スルーかよって怒られちゃうから、要するに、開けずに中身だけ確認して、開封せずに済むということですね。で、いつまでも、私見てないっていうふりができるという、そういう方法があるわけですか。増山さん、もう無駄な抵抗はやめて返信してください。増山さん、無駄な抵抗はやめましょう。もうみんなお見通しです。はい。
余裕があったら返してください。
ぼちぼち行こうか。
はい。今日の株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は反発しました。先週金曜日と比べて697円49銭。
爆上げだな、これ。
はい。29,663 円50銭で取引を終えました。為替相場は現在1ドル106円55銭付近で取引されています。先週の木曜日のこの時間と比べて60銭ほど円安となっています。
うわ、すげえ、一時に比べるとだいぶ円安になってきましたね、はい、106円台半ば、106円55銭で、まあ、先週末にですね、東京の株価は爆下げしましたから、もうほぼ暴落みたいな下げ方をしましたんで、まあ、はあ、まあ、まあリバウンドというか、なんか最近リバウンドっていうとコロナみんな連想するみたいですけれども、完全に、まあ、先週落ちた分ちょっと戻ったのかなっていうね、はい、まあ、だけど落ちた分までは戻ってないですけど、そんな株価の動きでありました。
はい、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースを振り返るズームフラッシュ。そして4時台は元厚生労働省医系技官で元 WHO コンサルタントの木村盛夫さんをお迎えして新型コロナについて伺います。5時台は山田内閣広報官が辞職のニュースにズームします。
あの内田君、
はい、
引き続きあなたの仕事です。
はい、失礼しました。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。
ちょっと目の前で呆然とするのをやめてくれる。すみません、俺もどうしようかと思って今どうしよう、はい、どうぞ。
失礼しました。はい、メールの方は zoom@1242.com zoom@1242.com までメールをお願いします。
今ね、一瞬ねコンマ何秒か途切れたじゃないですか、はい、きっとね増山さんは心臓止まったと思う。
いや、そうですね。うちただよって思ってるかもしれないですね、今のところはって。
絶対思って
ますよね。失礼しました、うん。番組を聞いての感想はツイッターでつぶやいてください。うちたちょっとちゃんと喋れよっていう風にもつぶやいてくださって結構です。ハッシュタグ漢字で
アドリブかました。
取り返そうとちょっと思っちゃいました。
アドリブ入れてみた。
はい、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズームです。ハッシュタグ辛坊治郎ズーム、 ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。
言い過ぎだろそれ。はい。まあいいです。はい、大丈夫です。
日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後は週末のニュースにズームします。有楽町日本放送のスタジオからお送りしています。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを1分間で振り返るズームフラッシュです。アメリカの食品医薬品局は製薬大手ジョンソン・エンド・ジョンソンの新型コロナワクチンの緊急使用を18歳以上に対して承認したと発表しました。アメリカで使用が認められたコロナワクチンは3例目で、接種が1回で済むワクチンは初めてです。ミャンマーの地元メディアは昨日、デモ隊に対する治安部隊の発砲などで10人以上が死亡したと伝えました。栃木県足利市の山火事は発生から昨日で1週間が経ちました。足利市では今日にも鎮圧宣言を出す見通しです。昨日行われた琵琶湖毎日マラソンで鈴木健吾選手が2時間4分56秒の日本新記録で優勝しました。琵琶湖毎日マラソンは来年から大阪マラソンと統合されるため、滋賀県での開催は今回が最後となりました。2022年に卒業する大学生と大学院生の新卒採用の会社説明会が今日1日に解禁され、就職活動が本格的に始まりました。回転寿司大手のスシローは、吉野家ホールディングスの子会社、京樽を買収すると発表しました。スシローは持ち帰りで知られる京樽を買収することで、テイクアウトの需要をさらに取り込みたい考えです。
さらに取り込みたい考えですの、はい、サラのラーが甘くなったよねって多分増山さんは今家で思ってるね。
はい、
これあのアナウンサーとしては気になるよね、自分でもね。
自分でも気になります。
はい、言った瞬間にここは、言い直すレベルの、あの甘滑舌の甘さなのか、そのまんまスルーした方がいいのかって、はい、一瞬悩んだよね今。
めちゃくちゃ悩みました。
そう、わかるよ。
最後だったんでちょっと言っちゃいました。
そうだよね、はい、今のはでもね、言い直した方が良かったかもしれないね。
はい、勉強します。
本当に細かいこと言うね。いや、そのニュースですよ。
はい、
京樽、京樽ってあの茶巾寿司みたいな、知ってる？京樽の寿司って。
あの、見たことあります、緑の看板の。
あ、緑の看板かどうか知らない。緑の看板か、はい、なんかあの卵の薄焼きでなんかこう茶巾のように包んであるような、はい、あの京樽、京樽があの吉野家の子会社だったって知らなかったな、これ。そもそもそっちの方が知らなかった。スシローは最近勢いあるよね。勢いありますが、スシローの子会社になるんだね、京樽がね。
はい、
まあ、同じあの寿司飯使うから、相性はスシローの方がいいんじゃないかっていう気がしますけども、知ってますか？
はい。
フランスでね、
フランスで
今おむすびブームなんですよ。
そうなんですか？
はい。で、フランスでおむすびブームで、なんかおむすび専門店みたいなものがパリに続々できてて、ところが日本のおむすびと決定的に違うのは、はい、パリで流行ってるおむすびは寿司飯なんだよね。
酸っぱいってことですか？
酸っぱいんです。これすごい衝撃、日本人が食べると衝撃みたい。あの、確かにあの巻き寿司、海苔巻きと構造は一緒だから、はい、中が寿司飯でも、はい、初めからそういう味だと思って食べれば、うんうんうん、そんなに違和感はないと思うんだけど、
そうですね、
おにぎりっていうと中は寿司飯じゃないっていう、こう思い込みがあるから、フランス行って日本人が、はい、あの店頭で売られてるおむすび食うとむっちゃ違和感あるらしいよ。食った瞬間に酸っぱいっていう、それ海苔巻きなら全然驚かないのに、おむすびだと驚くという。ところで内田君、
はい、
君の育った環境の文化でいうと、
はい、
おむすびかおにぎりかどっち？
おにぎりっていうことが多かったと思う。
おにぎりが多いですか？はいはい、内田君のお家の家庭内おにぎりの形は三角ですか、俵ですか？
三角でしたね。
お母さん三角のおにぎり作ってた？
三角のおにぎり作ってた。
あら、そうですか。はい、そ、関東の人はみんなそうなのかな。うち関西文化圏なんですよ、はい、ね、育った環境が、はい、まあ、あの埼玉県で育ってますから、
はい、
外に出ると埼玉なんですけど、家の中は関西だったんですが、はい、母親の作るおにぎりっていうやつは俵型でしたね、基本。
はあ、
三角のおにぎりというのは絵本の中でしか見たことがなくて、絵本の中にあおにぎりで三角のおにぎりがあるんだというのが多分ね、多くの関西人はそうだと思いますよ、
はい、
だから三角おにぎりって関東東京方面発祥じゃないのかしら。
あ、そうなんですかね。
まあいいや、そんなことすいませんね、本当に申し訳ないです。まあ、今のニュースに入ってませんでしたけど、私ね、実は今日のニュースの中で項目にも入ってないんだけど、
はい、
あの夕刊に載ってる記事でへえと思ったのは、この間からあの携帯電話各社が値下げずっと発表してるじゃないですか。
そうですね、
発表してますよね、はい、あの中でもうすでにドコモのアハモっていう 20GB 月間の使用量まで2980円っていうのが、はい、まあ、一番最初にバーンと発表されて、これが先鞭をつける形で au だとかソフトバンクも追随してほぼ横並びになりましたよねっていう、すごい勢いでメモしてるね、大丈夫か、
は
い、
アハモ
2980円、はい、はい、ところがですね、そのドコモが、新プランを発表して、だから他がみんな追随してきて横並びになったのを見て、 NTT ドコモはその2980円と発表してたやつの同じ内容の契約を2700円に引き下げて、で3社の中でおそらく最安値になったんじゃないのっていうのが今日ニュースになってますが、内田君、
はい、
どのぐらい月間携帯代って使う？
今多分6000円くらいだと思いますね。
6000円、
はい、
あ、これね、他の追随プランもね、でもね、あの au が2480円とか出してんだけど、はい、これはあの国内の通話がついてないとかっていろんな条件があるんで、なかなか同じ条件でそれることは不可能なんですけど、
はい、
でもこのドコモの2700円というのは、まあ、圧倒的に多分3社の中で、だから後出しじゃんけんで他が全部こう追随してきたところに、さらにドコモというところの、まあ、資本力と全国展開力みたいなもんで、はい、もう切り札になるやつを出してきたなって感じなんですが、さあどうですか、これに切り替えます？
いや、切り替えたいなとは思うんですけど、ええ、いっぱい各社プランが出ているので、何が自分にぴったりなのかっていうのはもう迷って決められてないって感じですね。
それをだけど内田君世代で決められないとなると、はい、俺ら世代だともう花からさだいたいみんなネットじゃないと申し込めないとかっていう話だろ、
はい、
だとどうなんだろうな。あの、まあ、今あの菅政権になってから携帯下げるって言って結構大騒ぎして、
はい、
でまあ、あの尻叩かれる形で各社安いプランは出してきてるんだけども、うん、我々あの一定年齢以上の人間で、そんな今からネットで申し込んで携帯番号とか変わるのか変わらないか知らないけどさ、
はい、
新しい携帯またこれ一から使い方を覚えていろんなとこに連絡してなんかすげえめんどくさいなとか思っちゃうんだよね、
はい、
そんなことないのかしら。
いや、僕も正直あんまりまだ調べてないんで分かってないですけれど、ちょっと面倒くさそうだなっていう感じはしてますね。なんか説明をどこかで一括でしてもらえれば本当は嬉しいんですけど、やっぱり揃ってないからなんですかね。
それだな、それだ。あの保険の窓口みたいな商売あるじゃないですか、はいはいはい、いろんなもう、まあ、保険ってよく分かんないよねっていろんな保険こうその窓口行くだけであなたにはこのプランがいいですよっていうのを紹介してくれる、あれはあれで一つの商売だから、
はい、
よし、電話の窓口。
電話の窓口、うん、なんか普通っぽいですね、名前だけは。
普通っぽいよね。だからこう店を構えてさ、だこういう新しい新プランはネットでしか申し込めないっていうことになってるわけだろ、はい、
そうですね。
そうするともうその高齢者の方とかを中心に電話の窓口っていう会社を作って、はい、その有楽町のその辺の空きビルの1階かなんかに、
はい、
あの店舗構えて、あの電とこう座ってそれでまあ高齢者の方が来るとそこでその人の申し出に従ってネットで申し込んで全部契約を済ませてあげるという、で一番あなたにはあなたの使い方ならこれが一番安いですよっていうのを提案できるっていう、この商売はどうだろうか。
なんかもうありそうな感じもしますけどね、どっかで。
あ、人の話を潰したな。
なんか今ちょっと頭の中で
一言で全部潰したな。
あれなんかあるような気もしないでもないなとか思っちゃったんですけど、
一生懸命人が考えて喋ってるのに。いや、そうしてだからそのお客さんからも金取って、
はい、
それで携帯電話会社からも金取って、これ二重で金取ったらいい商売になるよね、これ。
でもだから自分だったら利用したいです、そのお店を。
だよね、
はい、
いや内田君の世代で利用したいって言うんだったら、まあある程度の世代の人間だったらみんな利用したいと思うはずで、これちょっとマジでやってみるかな。 いや、そこまでして稼がなくてもいいんだけどさ。そこまでして稼がなくてもいいと言えば。
はい。
ね、いいと言えばですね、私、週末に関西方面でやってるテレビ番組、こう、次々やめたわけですよ。
はい。
中の一つがですね、まあ、辞めるに際して私の特集をもう各番組にもう頼むからね、
はい、
あっさり辞めさせてくれと。俺の特集とか組むなって言ってんだけど、それでもまあ関係者の方が気遣ってくれてるのかどうなのか特集組んでくれるわけですよ。その中で私が YouTube やってますって、やっぱりまだまだねテレビの影響力すごいなと思ったのは、私が YouTube やってますっていう話をしたら、その私が YouTube やってますの話を、まあ、月の収入まで含めて喋ったからでもあるんだけど、
はいはい、
ネットでニュースにしてくれた会社があって、うん、でなおかつこれテレビでやると電波力っていうか伝わる力が強いもんだから、昨日から今日にかけて辛坊の旅という私がやってる YouTube のチャンネルが一気に7000ぐらい、何頭の上で三角を作った
そろそろ
やめろ、はい、人の話聞いてないだろ。
すいません。以上ズームフラッシュでした。
3月1日月曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と
内田裕樹がお送りしています。ここでいただいたメールをご紹介します。
ありがとうございます。
辛坊さんのメルマガについてですね。
ほうほう。
千葉県白石のコトットちゃんさん、
へへ、
辛坊さんのメールマガジンを登録購入しようと考えていますが、
はい、
太平洋にいる時も配信されるんですか？
なるほど。
その間は中止なら無事に帰ってきてから登録した方がいいのか悩んでいますというメールをいただきました。
ありがとうございます。世の中にはですね、
はい、
思い立ったが吉日という言葉がありまして、
はい、
私のメールマガジン入ってみようかな。一月わずか300円、
はい、
初回の最初の月は無料ということになっておりますので、はい、だから思い立ったが吉日ということで今日お入りになるのがいいんじゃないかと思います。太平洋横断中はどうするかというとですね、
はい、
毎日メールマガジンをお読みの方だけにですね、毎日というか毎週金曜日午前9時配信なんですけども、はい、残念ながらデータを送るだけの設備が今度の船にはありません、
はい、
ですからイリジウムという衛星携帯電話で音声通話はできます、
はい、
でこのイリジウムの衛星携帯電話、私が持っているもので、今回太平洋横断に持ち出そうとするやつはテキストデータっていう文字データを一定数の英文しか送れないんですよ、はい、日本語のテキストが送れないんで、うん、ローマ字で原稿を書いて送ると、まあ、短い文ならできるんだけど、
はい、
そんなことしてらんないですよ。私のメールマガジン1回8センチぐらいありますから、
うん、
じゃあどうするかというと、ウッケンのもともとメールマガジンをこう始めようと言ってくれたのは私の読売テレビの後輩なんですけど、
はい、
その彼に毎日私がイリジウムと衛星携帯電話で電話をします。で今こういう状況ですと、こうなってます、太平洋状況はこうですと、目の前に中国のイカ釣り漁船が現れましたとか、まあ、そういう話をですね、こうお伝えするんですね、
はい、
でそれを、そのメールマガジンの受けの私の後輩がテキストデータ化してくれて、これを毎日情報発信していきますから、この毎日発信する情報を、1週間分その彼がまとめて、で私のメールマガジンって他のコンテンツもいろいろあるんですが、それとこうミックスする形で配信続きますから、
はい、
だから、太平洋の状況を、全国で一番最初に知ることができるのがこのメールマガジン、
はい、
もしかすると日本放送さんが私のところに電話をかけてくれれば、
はい、
私が洋上からメッセージを皆さんにお出しすることは可能なんじゃないかという噂があります。
本当ですか？
が、電話代がかかるわけですよ。で、ね、衛星携帯電話っていうのが非常に面倒くさくて、
はい、
発信側に当然かかるだけじゃなくて受信側もかかるんです、
はい、
だから日本放送から、だから普通の海外の昔の国際電話でも、いやこっちからかけるとお金がかかるからそっちからかけてねとか言って、そっちからかけてもらうとかからないケースなんかあるじゃないですか、
はい、
ところが衛星携帯電話の多くは、私が使ってるやつも多分そうだと思うんですけど、日本放送から私の携帯にかかってきて、で私が喋っているのに私の携帯に課金されるというこういうことがあるわけですよ。
ああ、
それアホらしいじゃんそれせこいこと言うなよ、北君。
そこはなんとか、はい、なんとかしてぜひ出ていただければなというふうに思っています。
ありがとうございます。
番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。
ごめん、はい、あなたからのご意見というか、まあ、リスナーさんのご意見も大変お待ちしてるんでありますが、
はい、
私が先ほどから心待ちにしてるのは、内田君の上司の増山さんの、メールなんですけども、ね、どうですか、増山さんが LINE を見た形跡はありますでしょうか？
LINE を見た形跡ですね。
ええ 今内田君が一生懸命、スタジオに持ち込んだ禁断の携帯電話を検索しておりますが、禁断の携帯
電話を
見ると、どうでしょう、
見ていません。
マジかよ、
まあ、こういうこともある。
増山さん反応してよ
ぜひお願いします。メールの方は zoom@1242.com、 感想はツイッターハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後は新型コロナワクチンにズームします。日本放送辛坊治郎ズーム、そこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。緊急事態宣言、首都圏を除く6府県で解除。緊急事態宣言は首都圏を除く6つの府県で昨日解除されました。一方、首都圏の1都3県については専門家の意見も踏まえた上で3月7日の期限で解除するかどうか判断します。はい、ここで失礼しました。ここで専門家をお迎えしています。
増山さん、増山さん、内田君がしくじりました、
はい、すいません、木村さんもすいません。ここで専門家をお迎えしています。元厚生労働省医系技官で元 WHO コンサルタントの木村盛夫さんです。お願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今ね、失礼いたしました。
木村さんを紹介する前にですね、はい、一瞬音声の空白があったじゃないですか。それでふっと前を見たらなんかすがるような目で内田君が私を見て、おっさんとっとと喋れって、いやいや俺じゃねえだろ俺じゃねえだろっていう、はい、いうような一幕がありましたけれども、ちゅうことで木村さん、ありがとうございます。
よろしくお願いいたします。もう
関西の番組では結構ね、何回もご一緒してますし、最近結構いろんなワイドショー出てらっしゃいますよね。なんかね、なんとなく他のコメンテーターとか解説者とかお医者さんみたいな、いわゆる煽り系のコメンテーターではない、冷静に客観的な状況を分析して伝えてる木村さんみたいなタイプを、出すテレビと出さないテレビと今両方あると思うんですけども、どうですか、テレビの出心地ってやつは。
私が出させていただいてるテレビは、いつでも本当に居心地がいいというか、本当に、なんか正しいことを知って発信したいという方たちばかりなので、私自身は、まあ、そういうのがワイドショーの一般的なのだというふうに理解しております。
ものすごいなんか大人のコメントになってますね木村さん。
いや本当に
木村さん、
本当に、
ね、なぜその大人な態度は。
本当に
いや、どうなんですか。でも、テレビ見てたら、逆にその視聴者の側としてテレビ見てたり、同席してないコメンテーターとか の意見を側聞したりすると、このアホがと思う時もあるでしょ
う。もともと私あんまりワイドショーを見ないので何とも言えないんですけど、ただちょっとつけた時に、こんなことありかってことはありますよね。
こんなことありかはやっぱりありますか。
ありますね。
例えばどんな時に。
この間もお話したんですけど、やっぱりゼロコロナを目指すとか言われると、マジで言ってると思っちゃうんですけど。
それかなり政治的なところへいきなり踏み込んできましたねいきなり踏み込んできましたね。そう、でもあれゼロコロナって言っちゃうのは何なんですかね、あれ。
何かやっぱり怖いものには蓋をしたい、それから感染症を、なんとか封じ込めたいっていうことから出るんだと思いますけれども、もう風邪の新しいタイプの風邪のウイルスだということは、季節性もあることから分かっているので、はい、その風邪を今まで私たちはずっと風邪と付き合ってきて、その風邪を根絶するっていうことは、ね、なかなか無茶苦茶な話だなと思います。
いや、そうなんですよ。これがね、例えばエボラ出血熱みたいな病気だったら、ゼロを目指すために徹底した封じ込めっていうのは一つ方向性として発想として正しいと思うんですが、今回この病気これだけ、市中に広がっている状況でゼロにするためにいろんなことの圧力が起きますよね。ゼロ、本気でゼロにしようと思ったら、
そうですね、
もう国民にとにかく全員動くなみたいな、ね、咳もするな、呼吸するなぐらいな勢いでやらないと、そうするとゼロを目指すことに伴う付随するさまざまな障害と、こう比較考慮したときに、それはやっぱり、感染高齢者にうつさないようにして付き合っていくしかないだろうっていうのが常識的な発想だと思うんですが、
コロナと付き合うっていう意味ではもう本当にウィズコロナっていうのが当然だと思います。
それをゼロコロナって結構有力な政治家集団が言い始めちゃうっていうので、私なんかも びっくり仰天なんだけど、多分それが政治的な受けがいいと思うから当然言ってるんだと思うんですよ。それで言うとね、今日あたりの世論調査見ても緊急事態宣言を今もう関東東京の皆さんは何でも関東東京をこう中心で自分たちでそれで世界が回ってると思いがちですが、実は関東の1都3県以外は緊急事態宣言もやめてるわけで、はい、私もだから今大阪から来てるわけですけれども、ところが、まあ関東中心の世論調査というわけでもないんだろうけども、今朝新聞に出ている世論調査を見たら今1都3県に出ている緊急事態宣言は3月7日までで、1回再延長されて3月7日までですが、これさらに再延長した方がいいというような人がどのぐらい日本にいるかというと 80% ぐらいの世論がそれに賛成してるっていうのを見て、正直びっくりしてるんですが、木村さんの感覚だとどうですか？
論文にもあるように10年するとコロナはおそらく普通の風邪になるだろうということは、まあ、逆に言えば10年間これをやり続けなきゃならないということで、
10年間経済止めんのかと。
そうですね、日本は感染率が非常に欧米に比べて低いので、感染率が低い以上はもうだらだら続くっていうことが分かっていますので、そうなっているともう社会経済が回らなくなってしまいますので、もう緊急事態宣言はこれで最後にするということはもう絶対にやらなければならないと思います。でそのためには今日のお話であるところのワクチン接種っていうのが極めて私は重要だと思ってて、はい、そのポイントが2つあって、1つにはもう重症化しやすいっていうのはこの新型コロナウイルスの場合高齢者ということが分かっているので、はい、高齢者3600万人にいかに速やかにワクチンを打てるかということ、それから第2番目に、今国産ワクチンの輸入がどうやらいろいろ遅れているようなんですけれども、これではちょっと困ってしまうので、はい、なんとか国産ワクチンを早急にこう国内で使えるような取り組みっていうのが絶対必要だなと思ってます。
国産のワクチンってどの程度開発が進んでると見たらいいんですかね？
国産ワクチンはおそらく開発自体はワクチンを作ること自体は
できてはいるわけですね。
できます。ただ一番問題なのは、日本がやったことないっていうのは治験なんですね、
はい、
大規模な治験、
ファイザー、今日本でいち早く認可されているファイザーはアメリカで4万人規模の治験を行いました。
はい、
日本では
200人ですね。
で、ファイザーはね、
そうです、ね、はい、それで今一番進んでるっていうか、もうフェーズ1からフェーズ3までワクチンの効果判定っていうのがあるんですけれども、まあ、フェーズ1フェーズ2までは安全性の確認ということで、はい、まあ、何百人単位で行えればいいんですけれども、フェーズ3になるとやはり何万人単位で、はい、その実際に使ってみた時の効果であるとか安全性を判定しなきゃならないんですが、はい、有効判定なんですけれども、日本は今までこれをやったことがないんですね。今一番フェーズ2終わってフェーズ3に近いのが塩野義のワクチンなんですけれども、はいはい、多分塩野義はこのフェーズ3で、つまずく可能性があります。
なんでですか？
その今までやったことがないから。それで結局何万人のワクチンを打つ群とワクチンを打たない群に分けて、その効果判定をしなければならないんですけれども、はい、今まで日本は政府、製薬会社、大学でこれだけの人数を集めてやったことがないので、
今までじゃあ日本で使われているワクチンで日本製のワクチンってないんですか？ないことはないんですか？
日本製のワクチンというのは例えば BCG であるとかはあるんですけれども、はいはい、まあ、大規模な治験が行われたということはありません。もしこの放送を聞きになって、いやそんなことはないよっていう製薬会社がいてくださったら本当にいいと思ってるんですけど、残念ながらそうした大規模なデータを取るということが日本は今までやったことがないので。
なんでやったことないんですか？
それは本当に分かりません。今まで、まあ、やったことがないというのはやる、必要性を感じなかった、
はいはいはい、
ですなわちやる意思がないということですから、これを変えるのっていうのは極めて難しいですけれども、ただ今65歳未満の人たちはまだ何ヶ月かワクチンを打つまでに時間あるので、ここでなんとか効果判定をやらないと国産ワクチンっていうのは今後永久にできなくなると私は困って非常に危惧しています。
ただね、その治験をやるからには 例えば、まあ、今回実際ファイザーがやったように2万人に偽の薬を打ちました、2万人に本物を打ちました、さあ何人発症しましたかで有効性を調べます、はい、ところがもう日本でこれもし現状のいわゆる第3波というのがぐーっと全国的に収束してしまって国内に感染者がいません、患者も発症者もほとんどいなくなっちゃった状況の中で、それに対してワクチンを作りました、たとえ4万人に、ね、臨床試験をしても両方とも偽を打った2万人からも本物を打った2万人からも両方発症者が出ませんでした、じゃあ、ね、比べようがないじゃないですか。
そうです、だからもう今イギリスでやっているのは、まあ、若い人たちに積極的に新型コロナに感染してもらうということぐらいはしないと、
それニュースになりましたね、
はい、もうできないかもしれないです。
いやね、もうこれだけワイドショーその他で後遺症が若年層でもこんな恐ろしいことが起きてますって日本で散々報道しててですよ、じゃあ一遍これワクチン効くかどうかのためにじゃあ1万人募集しますから実際のウイルス打ってみましょう、感染しましょうねって、そんな知見は日本では無理でしょう。
ですのでかなり難しいと思います。ただ、思い切ったことをやってみないと、少なくとも何らかの比較をしてみないことには本当にわからないで、今後感染症がいろんな感染症が入ってきたときに、はい、今ワクチンが遅れてますけれども、ワクチンが入ってきて日本での効果判定をしないと、例えば安全性とか、はい、長期的な安全性であるとか、長期的な有効性っていうのは人を使ったものでやらないといけないので、こうしたことができないっていうことになってくると、もうどんどんどんどん日本はガラパゴス化してしまう。で、新しい感染症が入ってきた時にも自分の国でワクチンを作れないといった場合には、まあ、今回の新型コロナウイルスというのは比較的、まあ致死性が低いウイルスでしたけれども、それが例えばワクチン開発をしたところというのは自分の国でやっぱり抱え込んでしまうようなところもあり、それから EU では今ワクチン の輸出規制も行われていることから、そういうことから考えると、やはり感染症が、日本にとっての非常な危機だと考えるんであれば、やはり危機管理のワクチンというの の対策というのは極めて重要だと思います。
そうですよね。人口がまあそれこそ何百人しかなく、何百万人しか人口が国内にいなくて、そんな大きい製薬会社も技術もありませんという国ならしょうがないですが、1億人以上の人口があって伝統的に技術もあれば製薬会社もある国でそれができないというのは、ぶっちゃけかなり情けないことになってるなって感じですよね。
もう今日本は先進国と言ってますけれども、このワクチン開発っていうか、特に人での臨床試験ということを考えれば、はい、有効性まで含めればもう途上国よりも寒いっていう状況です。
それがね、やっぱり何に起因するかというと、一つにはそのゼロコロナじゃないですけれども、リスクゼロにして、そのイギリスで始まってるみたいに、もしかするとわざとこの病気感染させたら何人かは何か起きるかもしれないっていう、でもそのワクチンの開発のためという、そっちの比較考慮で利益、どっちが利益が大きいのっていうのを考えた時には、やっぱりそれをやる必要があるという判断でそういうことが行われるんだけど、はい、このコロナに関してもゼロコロナっていうのを目指す状況の中で、ある程度リスクを取りながら何かをするっていう、そういう環境には全然ないんですよね、これ。
そうです。残念ながら安全性っていう、ワクチンの安全性っていうのをよく言われますけれども、安全性というのは実際人で確かめてみないと、新しいワクチンの場合はわからないわけですから、はい、それはもう致し方ないことだと思います。で、高齢者に関してはもちろん今回の新型コロナウイルスのワクチンの長期的な、まあ、有効性であったり、それから長期的な有害事象ですね、副反応がどの程度起こるかっていうのは分からないですけれども、はい、少なくとも重症化しやすい高齢者には打たないと社会経済が回っていかない。それは何かというと、医療キャパシティが上がらないからです、
はい、
逆に言えば高齢者の方々3600万人にワクチンを接種することができれば、まあ、重症化のリスクというのはそれなりに減る、まあ、ゼロにはならないですけども、減ることによって、まあ、医療キャパシティを上げることができる。そうすれば社会経済を通常に戻していくことができるということになります。
内田君、
はい、
せっかくその筋の専門家が来てるわけで内田君の世代として聞きたいこともあるだろうと思うんで、はい、試しに何か聞いてみようか。
そうですね、実は木村先生の本を拝読しておりまして、
せっかくだからね、せっかくだからね、本のタイトルをね大きい声で言った方がね、はい、きっとね俺が著者なら喜ぶと思うよ。
木村森夫先生の新型コロナ本当のところどれだけ問題なのかという本からちょっと質問させていただいてもよろしいですか。
すごいね内田くん、内田くんものすごい数の付箋つけて全文読んでるね。
そうですね、
偉いキャスターの鏡。
はい、そうだな、何聞いたらいいんだろう。
そんだけ付箋つけてて、
いや、いっぱい聞きたいことが実はあるんですけども、じゃあ副作用について聞きたいんですが、じゃあ副作用がじゃあ実際にどれぐらいの人に起こっているかっていうところはまだ全然人数が感染者数多い、多くなってないと思うんで、割合としてどれぐらいなのかなっていうのが、
今のところ短期的な、はい、有害事象っていうのは他のワクチンと比べて変わらないということで、はい、安全性は、短期的な安全性というのは当然確認されているので、はい、ワクチンというのは出回ります、はい、ただ残念ながらまだ数億人程度に、打っているくらいなので、はい、でまだ何年間か後にワクチン の、はい、中長期的な有害事象っていうのが出てくる可能性はあるので、はい、それに関してはもう何とも言えないです、はい、それから免疫がどの程度続くのかそれも全くわからないです。はあ、
ちなみにこのジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンというのは本来 の mRNA ワクチンだ、ファイザーだったりとかモデルナだったりのものとちょっと違うと思うんですけど、はい、このワクチンに関してはどういうふうに信用していけばいいのかとか。
これもやっぱり治験です。今までやってきた、はい、フェーズ1からフェーズ3にあたる、はい、ワクチンの治験をやってきて、はい、これはウイルスベクターワクチンというワクチンなんですけれども、これに関しても同様 の方法で、だから、ランダム化比較試験ということをやりながら、はい、有効性それから副反応事象、有害事象に関しては、同じように治験が終わっています、海外で、
はい、
ですので、一定程度 の有効性というのはどのワクチンに関しても認可されているものはあるというふうに今のところは言えると思います。ただその効力がどの程度持つとかとか、はい、実際に使った時にどの程度本当に、感染割合を減らせるのかっていうのは、うん、これは本当に人でやってみないとわからない。
実際に使ってみないと本当のところはわからないから、もうあくまで予想の段階というか、
予想というか現時点ではこれだけが出てるっていうのがあるんですけれども、はい、実際ワクチンっていうのを使い始めた時に薬もですね、例えば今90何パーセントの有効性とか言われますけれども、これはいわゆる実験室のような極めて何ですかね、
限定的な場というか
綺麗なね、はい、クリーンなところでやられてるわけですけど、はい、実際ワクチンを運んでみるとワクチンの扱いが雑だったりとか、温度管理ができなかったりとか、で基本的には市場に出回った時っていうのはワクチンの有効性っていうのは下がるんですよ、薬剤の有効性っていうのは、はい、だからそれはどの程度下がるのかっていうのは実際にやってみないと、データを取らないとわからない、それも人でのデータを取らないとわからない。ところが日本はこの人でのデータを取る、大規模に取るということが今まで全然やってこなかったわけです。それにはいろんな歴史があるとは思いますけれど、本当にこれをやらないといわゆるこれからの感染症いろんなものが入ってきた時に、はい、日本をその危機から救えなくなってしまうということにもなりかねないと。
これ今発表されている政府の、方針によると4月に高齢者と医療従事者と一緒に打つと、はい、でおそらく4月に高齢者を打ち始めるっていうのをもう公約にしちゃってるから、医療従事者全部打ち終わらなくても何が何でも4月に高齢者を打ち始めなきゃいけないっていう状況みたいなんですが、あと5月6月で3600万人分のワクチンは確保できましたっていう話なんですが、4月に高齢者に打つ分って本当に数十万人から100万人いくかいかないかぐらいとなると、3500万人ぐらいを5月6月の2ヶ月間で全部打つんですけど、そんなことできるんですかね。
私は今のやり方ではできないと思います。たとえワクチンが入ってきたとしても、今後 夏が終わるまでに、まあ、できれば秋までに打ち終えないと、また非常事態宣言が繰り返されることになります、でも今のやり方は政府が推奨しているとか各地方自治体がメインに取っているというのは主治医制ですね、
はい、
そこで問診して何とかやってたんでは3600万人なんて到底終わりませんから、
う
ん、
そうですよね、
で今アメリカのがやっている方法はとにかく打ち終えるために医学生メディカルスクール の学生を使うわけです。それで、まあ、医療従事者っていうのはもう日本でも数が少ないので、その人たちは重症化対応にメインにしてもらうので、そこにワクチンを全部打たせたんではまた重症化対応が出てできなくて医療が逼迫してしまいますから、いわゆる体育館方式でやらないとダメです。体育館方式でやって、もう医療従事者は何かあった時のために控えていて、まあ、トレーニングを受けた人たちである、まあ、医学生であるとか看護学生であるとかにもうどんどんどんどん打ってもらうというやり方をしない限りは到底終わらないと思います、
はい、ですよね。全くどうでもいい話ですが、木村さん、
はい、
すごいそのペッパーミントグリーンのブラス素敵です。
ありがとうございます。
ぜひまた、
はい、すいません、
またお願いします。
一方的に喋ってしまって、
ここで改めて木村盛雄さんの本のお知らせです。木村さんの新著新型コロナ本当のところどれだけ問題なのかが飛鳥新社から発売されました。ぜひお買い求めください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
この時間のお客様木村盛雄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
3月1日月曜日、時刻は午後5時を回りました。辛坊治郎です。
日本放送内田裕樹です。今週はお休みの増山アナウンサーに代わって水曜日まで日本放送入社1年目内田裕樹がお送りします。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか、ここで辛坊さんのエンディングリクエストのコーナーです。先週は太陽特集ということだったんですけれども、辛坊さん今日はリクエスト曲どうしますか。
内田君ってさ、
はい、
何月生まれ。
12月ですね。
ということは今年何歳になるの。
24に今年の12月でなりますね。
ということはどっかで一回ダブってるっていう感じ。
いいいい、
現役。
現役です。はい、
現役。完全に現役で
今まで来てるんだ。完全に現役ですね。
へえ。24歳の内田くんが今一番好きな曲って何ですか。
今一番好きな曲、
誰とかに、なんかこのアーティストにハマってるとかあります。
クリーピーナッツさんですかね。
は夢。
ヒップホップアーティストの方なんですけれども、
なんていう曲。
オールナイトニッポンゼロもやってらっしゃいまして。
あ、そうなんだ、
はい、
失礼しました。なんていう曲、
好きな曲が。そうですね、かつて天才だった俺たちへっていう曲が大好きなんですけれども。
よし、それいけ。
いいんですか。
うん、
いいですか。
ゴーゴー、それだ。
ありがとうございます。ということで、クリーピーナッツさんのかつて天才だった俺たちへでお願いします。はい、ということで、メールも届いています。
ありがとうございます。
神奈川県横浜市の大阪人さんからですね。
へえへえ。
新聞さん、最後のウェイクアップでの南三陸町の取材見ました。
あ、どうも恐縮です。
10年間の思い出、町長との会話に感激し涙するもの。日本放送でホテルで朝バイキング腹いっぱいにして取材に出かけて、そのまま大きな牡蠣食べ過ぎてしまったというお話を思い出して、やっぱり辛坊さん面白い人だなと笑ってしまいましたということ
です。いや、実はですね、
はい、
今回緊急事態宣言が関西方面は解除されたわけですよ、
はい、
で関西から東京に出てくるにあたって、やっぱり一部にですね、PCR 検査の陰性を求めるみたいな話もあったりなんかするわけです、
はい、
あったりなかったりするわけですよ。ところが私の場合はですね、
はい、
新型コロナウイルスの陰性証明、 PCR の陰性証明書とかがないと東北取材に行けないという、
はい、
その大阪のテレビ局の局内ルールがあったもんだから、
はい、
この日本放送に来るよりも1週間ぐらい前にその東北取材用に PCR 検査を受けてるんで、
はい、
これでどうでしょうかって話で、別に私はもともとの持論として3割感染者を見逃す PCR 検査を陰性証明に使うのは危険だから、そういうアホなことはやめろというのが持論なんだけど、だけどそれにこういうルールになってますからっていうのに、いやそのルールはおかしいでしょっていうような立場でもないんです、
うん、
こういうルールですって言われたら別に、あ、じゃあ分かりましたって言って受けりゃいいだけの話で、
はい、
今回どうなのかなと思ったら、まあまあ大丈夫ですよって話だったんで、
はい、
だから私は自分のポリシーには反しておりますけれども、
はい、
PCR 検査を受けて陰性を確認して東京の日本放送に来ております。
なるほど。
ということが言いたかっただけです。
ありがとうございます。
それ以上めんどくさいこと言うつもりはありません。はい、
わかりました。ありがとうございます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見を24時間受け付けています。明日の放送で扱ってほしいニュースなど話題なども送ってください。メールの方は zoom@1242.com zoom@1242.com ツイッターの方はハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。あなたからのご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後のズームオンはこちらです。山田内閣広報官が辞職。菅総理大臣の長男が務める衛星放送関連会社から7万円以上の接待を受けていた山田真紀子内閣広報官が昨日体調不良を理由に入院し、今日辞職しました。
まあね、病気で入院と言われたらですね、
はい、
それが嘘だろうとか仮病だろうとか多くの人が思っていても、それはなかなか口にできないわけで、だって本当に病気かもしれないもんね、うん、本当に病気だったらそれを仮病だと指摘するのはかなり不適切なわけで、
はい、
ただタイミング的に今日衆議院の予算委員会に呼ばれて何か言わなきゃいけないというタイミングで入院っていうと、はい、一昔前によくあった何か不祥事を起こした政治家が、とりあえず、まあ、2週間ぐらい入院しとくかと、これはあの日本流だよね。まあ、日本はそれでも医師が診断書をちゃんと書いたら入院させてくれるわけだから、だけど今回は本当に病気かもしれないわけだから、まあ、なかなかこういうのの時の発言って難しいよね、はい、一般的には昔はよくあの不祥事を起こした政治家が逃げる一番簡単なツールとして入院というのが使われてますましたって、久々にこういう話聞きましたよねっていうのは簡単だけどさ、
はい、
わかんないもんなこれ。
そうですね、
軽々に発言できないねこれは。非常に難しいなと思います。で山田さんという方は早稲田の法学部を出て私の後輩ですけれども、はい、早稲田の法学部でキャリア官僚になること自体が極めて珍しいんですが、その私立の大学出てキャリア官僚になって、そのキャリア官僚の中で次官級にまで上り詰めて内閣広報官というと、もうまあはっきり言って官僚としてはトップですよ、はい、トップですよ、
はい、
で特別職かな、だから普通の公務員の給料体系とはちょっと違うのかもしれないけど、まあ、給料的にもあのトップの給料より多いと思いますけど、まあそんな感じの役職になるために山田さんが若い人に向けて、私はとにかく断らない女と言われてますと、どんな宴会でも若い時から断ったことはありませんと、声をかけてもらったプロジェクトや宴会は断らずに全部行くんだと、こういう発言なんだけれども、内田君世代で言うとどうですかね。
そうですね、僕会社に入ってる直前にコロナウイルスが流行して、で4月5月と緊急事態宣言ということだったので、もうまだ会社入ってから一度も、
会社入ってから上司に声かけて飲みに行くことが言われないんだ、はい、そうなんです
よ。むしろだからちょっと羨ましさというか、そういった飲み会にも参加してみたかったなっていう憧れはあったので、
それって極めて特殊な例だよね。
そうですね、僕の学年というか
極めて特殊な例だな、
はい、僕の代に入社した人間は同じ気持ちだと思うんですけど、特殊ですよね。
どうなのかしら、その上司に誘われた時に勤務にもならないし、
はい
はい、まあ、あの割り勘はないよね、上司に誘われてね、さすがにどうだろう、
そういうことはどうなんでしょう、
中にはいるけどね、はい、上司に誘われてね、俺今までで一番びっくりしたのがねいやそこで笑われても困るんですけど、
すいません、なんかすごいのが来そうだなと思ってちょっと笑っちゃいました。
いやいや、すごいのじゃない、大した話じゃないんだけどさ、はい、あの北新地っていうのがあるんですよ。北新地っていうのはどういうものかというと、はい、銀座のクラブみたいなもんですね。銀座のクラブって行ったことあります？
はい、まだないですね。
まだないですね、はい、ないですね。そうですね、飯田君ですら銀座のクラブに行ったという情報がを聞かないですから多分内田君が行ってたらびっくりするよね。
そうですね、
それでね、飯田、今の飯田君と同じぐらいの年だったと思うんですけれども、はい、当時読売テレビの技術担当の役員クラスの人だったと思うんですけども、はい、ある日、おう、シンバ、あのな、今日新地行くから、ついてこいって言われて、で、あ、憧れの新地というものに行くんだとこう思ってついてったわけですよ。
はい、
あ、で、まあ、新地のクラブというところにこう座ってですね、ホステスさんが横に座って、その技術の幹部の方と一緒にですね、4人でまあ盛り上がったわけですよ。
はい、
ね。それで、帰りに、
はい、
もう忘れたけど何万円って言われて、割り勘ですか、俺もさすがに割り勘ですかとまでは言わなかったけど、はい、びっくりしたな。で、今みたいにカードが使える時代じゃなかったから、はい、現金で何万円かなんかその場で徴収されて、俺も後にも先にも新地のクラブ誘われて割り勘だったのはそれしかないけどね、だから鮮明に覚えてるけど、中にはそんな人がいるから、
はい、
まあ、ひょいひょい先輩についていくと僕ら目にはない下手すりゃ先輩のつけまで払わされそうな勢いでびっくりしたことありますけど、でも今回この話を聞いててつくづく思ったのはやっぱり、はい、女性で、まあ、早稲田の法学部ぐらい出てキャリア官僚になってトップまで上り詰めようと思うと、
はい、
そのぐらいのスタンスで生きていかないと女性はなかなかたどり着けなかったんだろうなって時代背景と同時にですね、この人の部下になって断ったら二度と再び出世はないんだろうなと。ああいう演説をされた後、この人に誘われて断れないな、これ。あ、
確かにそうですね。
なんか、全体の構図が一昔前だなっていうのが、ぶっちゃけ今回のこのニュースで一番感じたことですけどね。それにしても日本の BS 放送、CS 放送の放送行政はこれでいいのかという話はまた後日。
はい。以上、ズームオンでした。
お送りしているのは、クリーピーナッツで、かつて天才だった俺たちへであります。はい。はい、内田くんのリクエストでお届けをしております。はい、これやっぱりあれだね。あの歌詞がやっぱり、かつて天才だった俺たちへ、神童だったあなたへ、はい、何だってなれたアナザーウェイ、まだ諦めちゃいけない、はい、応援ソングみたいな感じですかね。
そうですね、とってもあの韻を踏んでいるので、
はあはあ、
あの同じ言葉なのかもしれないけど、こう歌詞カードとかを見たりするとよりこう、あ、こことここで韻踏んでるんだっていう風に。
なるほどね、はい、あ、もしかして今携帯電話を取り出しましたけど、増山さんから何か来ましたか。
増山さんから LINE が返ってきました。
増山さんから LINE が返ってきた。皆さん、増山さんから LINE が返ってきました。どうぞ。
大丈夫かな。生放送中に LINE…この後続きありますよ。しっかり聞きますので引き続き頑張ってください。辛坊さん、内田くんをよろしくお願いしますって、もう辛坊さんが見ること前提で返信が返ってきてました。
はあ、どうなのかな、今日全部聞いてたのか、本当に LINE を見てから若干聞いたのか、そのあたりが気になりますけどね。
そうですね、
来週スタジオに復帰されたらそのあたりを詳細に聞いてみようと思います。
はい、お聞きの日本放送、この後は健康あるあるワンダフォーを挟んでショーアップスポーツです。そして明日朝の6時からは飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターはジャーナリストの有本香織さんです。午後3時半からの辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、明日はですね、日本女子大学消費生活研究室の細川浩一教授に秋田フーズの接待問題に関する鶏卵行政について伺います。辛坊さん、明日もよろしくお願いいたします。
いやー、明日はですね、おそらく今日ここまで増山さんの話をしたということは、はい、今日ね、絶対私の感覚で言うと、私がもし増山さんの立場ならば、はい、家でどんなことがあっても聞いてますね。
あ、
聞いてないということはありえないですよ。で、聞いてたんだけれども、どのタイミングでリアクションをして、まあ、一番最後の、ね、枠で軽く触れてもらうぐらいで、いろんもう全て計算に基づいて、はい、あのメッセージを送っていらっしゃいますから楽しみですね。明日も、増山さんからのメッセージをふんだんに織り込みながら、お届けをしたいと。
お休みなのに疲れ
ちゃう。考えております。増山さん、ご協力どうぞよろしくお願いいたします。辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、ここまでの相手は辛坊治郎と
内田裕樹でした。
明日は増山さんも出るかもよ。
そうなんですか。